岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は大和彩子です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所流域治水課課長の田宮史良さんにお越しいただいています。田宮さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは番組には初めての出演ということで、まずは自己紹介をお願いします。
はい、岡山河川事務所流域治水課長の田宮と申します。令和7年1月にこちらに着任しました。これまでは九州の河川やダムの現場事務所や東京の防災の部署を経験しており、昨年12月までは東京の国土交通省本省で河川分野の DX 推進などを担当しておりました。
東京にいらっしゃったんですね。
そうですね、
はい。
現在は岡山河川事務所の流域治水課というところで、主に岡山での流域治水対策の推進や吉井川、高橋川の治水計画の検討、事務所全体の広報などを担当しております。
はい、
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは今日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。
本日は私の所属する課の名前にもなっている、はい、流域治水という考え方やその取り組み、なぜこういったことが必要なのかという背景や市民の方へのお願いしたい取り組みについてお話しします。
はい、わかりました。市民へのお願いについてですね、そのあたりについてもしっかり伺っていきたいと思います。さて、梅雨に入りまして、毎年のように全国で水害が発生しているように思えます。全国的にそのような傾向にあるんでしょうか。
はい、近年はゲリラ豪雨と言われるような短時間で集中した降雨の発生回数が増加しており、台風が大型化するなど地球温暖化の影響がすでに顕在化していると言われています。
地球温暖化の影響なんですね。
はい、国土交通省が取りまとめている水害統計では、過去10年間において全国の約1700の市町村のうち、はい、約 98% の市町村が1回以上被災をしています。
はい、およそ 98% の市町村が1回以上被災をしているということで、かなり割合が高いですよね。
そうですね、
はい、
気象庁は個別の水害において地球温暖化の影響により降水量が増大していることを言及しています。倉敷市を流れる小田川や岡山市を流れる砂川の堤防が決壊した平成30年の西日本豪雨はその一つになります。
そうですね、西日本豪雨は私たちの記憶にもとても新しいものの一つですね。そして地球温暖化という言葉よく聞くようになりましたが、温暖化によってどういったことが起きるんでしょうか。
はい、国連の報告では2040年頃には18世紀後半の産業革命から比べて気温が2度上昇し、はい、現在時点からも気温が1度上昇すると言われています。
そんなに上がっていくんですね。
はい、そうなった場合、国土交通省の有識者会議の試算では降雨量が 1.1 倍、洪水時の河川の流量が 1.2 倍、洪水の発生頻度が2倍になると言われています。
はい、
このような気候変動による水害の激甚化頻発化に備えるため、国土交通省では令和2年7月に流域治水への転換という河川行政として大きな方針転換を発表しています。
はい、流域治水という言葉が出てきましたが、これはどのような考え方のことなんでしょうか。
はい、これまでは国や県という河川管理者が堤防整備や川の掘削など河川の整備を進めてきました。
はい、
しかしどうしても河川整備には時間がかかります。
そうですよね、とても膨大なものですもんね。
はい、しかし地球温暖化、そしてそれによって発生する水害は待ってくれませんし、うん、次にいつどれだけ大きな水害が発生するかも分かりません。
そうですね、
そこで国や県だけでなく市町村や企業、住民など流域のあらゆる関係者に協力していただき、総合的かつ多層的な取り組みによって水害を防止・軽減する必要があります。
はい、
例えば本来は発電や水道などの目的のダムであっても大雨の前に事前に水位を下げて洪水調節するためのダムの容量を確保し洪水時により多くの水を貯めてもらう事前放流という取り組みや、はい、本来の目的とは異なりますが田んぼやため池、用水路を活用して雨を貯めてもらうこと、さらにはより浸水リスクの低い地区へ住まいを移転・誘導したり経済被害を最小化するために病院や工場に止水壁を設置したりとやれることを総動員して水害に備えることが重要です。
はい、
このような考え方や取り組みを流域治水と呼び国土交通省としてその推進を図っているところです。
はい、国や県だけではなくあらゆる関係者に協力していただくのが流域治水の取り組みなんですね。
はい、そうです。
はい、よくわかりました。岡山でも流域治水の取り組みは始まっているんでしょうか。
はい、令和3年3月に当事務所が管理する吉井川、旭川、高橋川の水系ごとに流域治水で実施すべき取り組みの全体像を示した流域治水プロジェクトを策定・公表しています。
はい、流域治水プロジェクトですね。これはどんなものなんでしょうか。
はい、流域治水プロジェクトは毎年国、県、関係市町村、企業等を構成員とした協議会を開催し各主体の流域治水の取り組みを共有し取り組みの充実を図りプロジェクトの更新を行っています。
はい、
直近では今年の5月にプロジェクトの更新を行いました。プロジェクトにはどの主体が何をするということを明確化していますのでこれに基づき各主体の取り組みが計画的に推進されることが期待されます。
はい、それでは具体的な岡山県内での取り組みにはどんなものがあるんでしょうか。
はい、堤防整備や河道掘削などのハード対策は従来から進められております。
はい、
また農業用水路や農業用ため池は岡山県内に多数存在しており大雨が予測された場合にあらかじめ水位を下げて水を多く貯められるようにしておく事前放流の取り組みが多くの自治体で実施されています。
事前放流よく聞くようになった言葉ですよね。
そうですね。
はい、
さらに河川情報の提供なども改善が進められているところです。
そうなんですね。多くの取り組みが実際に進められているんですね。この他紹介したいものはありますか。
はい、その他には L1 や L2 と言われる低頻度の大雨の浸水想定区域図とは異なり10年や30年に1回という高頻度の外力による浸水想定を公表しています。
はい、
また各場所での河川からの氾濫による浸水頻度を表した水害リスクマップというものも公表しています。
うん、
河川整備の効果を分かりやすくすることに加え水害のリスクを考慮した街づくりや企業立地の検討に活用していただけることを狙い公表しているものです。岡山河川事務所のウェブページで公表していますのでぜひご覧になってください。
はい、わかりました。水害リスクマップですね。ぜひ皆さん検索してご覧になってください。それでは私たち市民ができる流域治水の取り組みは何かありますか。
皆さんに行ってもらいたい取り組みはたくさんありますが、はい、市民の方が取り組みやすい流域治水を3つ紹介します。
はい、お願いします。
1つ目は雨水を貯めるということです。
はい、
例えば各家庭に雨水を貯留するタンクを設置してもらい雨を一時的に貯めて排水路が溢れるのを防ぐことです。岡山市は上限を3万円として雨水貯留タンクの購入費の3分の2を助成するという取り組みを行っています。
岡山市でもそういった取り組みがあるんですね。
はい、余談ですがご家庭でできる似たような取り組みとして、
はい、
大雨の時にトイレの水は難しいかもしれませんがお風呂の水をそのまま貯めておき雨が落ち着いた時に流すことで下水道や河川への水が集中することを防ぐことができます。
はい、お風呂の水を雨が落ち着いた時に流すということですね。これは簡単なのでどなたでもできそうですね。
はい、2つ目は浸水被害を最小化するために住まい方を工夫することです。
はい、
例えば家を新築される場合は地盤の高さを少しでも高くしたりピロティ構造にしたりすることで浸水に強い家になります。
はい、
3つ目はこれが一番重要なことですが ご自宅や勤務先の水害リスクを知り、避難行動を考えることです、
はい、
命を守るためには自治体が出しているハザードマップを確認してご自身の周りの水害リスクをまず知ることが重要です。その上でいざという時にどうやって避難をするか、どのように助かるかということを事前に想定し備えることが重要です。マイタイムラインという個々の防災行動計画の作成や家族、地域、勤務先で防災について話し合うなど災害に強い地域を作っていくことが重要です。
はい、わかりました。重要な3つの取り組みを紹介していただきました。特に3つ目の水害リスクを知り避難行動を考えるということは、実際に災害が起きてしまう前にぜひ取り組むべきことですね。
はい、逃げキットというマイタイムラインを作成するためのツールを岡山河川事務所のウェブページで公表しておりますのでご活用してください。
はい、
不明なことがあれば事務所まで電話やメールで連絡いただいても大丈夫です。
わかりました。逃げキットをぜひ皆さんもチェックしてご活用ください。では最後となりますが、何かお伝えしたいことはありますでしょうか。
はい、本日は流域治水という地球温暖化を踏まえた水災害対策についてお話をさせていただきました。河川や防災のことについては岡山河川事務所のホームページでも事務所の X のアカウントでも広報を行っています。
はい、
ぜひチェックいただければと思います。また気候変動を踏まえた岡山3選の流域治水の取り組みや水害リスクハザードマップの見方、マイタイムラインなど様々なことについて地域で行われているイベントに積極的に参加して広報を行っています。
はい、
最近は浸水を体験できる VR 機器や流域治水を学べる模型などを展示しており、こちらが結構好評になっております。
そうなんですね、そういったものもあるんですね。
はい、こういったイベントで防災のことを説明してほしいという依頼もお待ちしておりますし、出前講座や現場見学などのご希望がありましたら事務所までお問い合わせください。
はい、わかりました。本日は流域治水についてお話をしていただきました。これからの水害への備えには流域のあらゆる関係者が協力していくことが大切だということがよくわかりました。流域治水の取り組みは岡山河川事務所のホームページや X でも紹介しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所流域治水課課長の田宮史良さんにお話を伺いました。田宮さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は7月11日金曜午前9時から、再放送は午後1時からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は矢本彩子でした。